さあ、みぶなびの時間です。みぶふるさと夢大使の佐藤ひろこさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、
さて今回のみぶなびはですね、みぶ町の何をというかすごい方がちょっと僕たちの目の前にいるんですが紹介していただいていいですか。
そうなんです、はい、今日はみぶ町合併70周年記念事業についてお話をいただきたいと思います、はい、でやっぱりこんな大事なお話をね、はい、していただくならばやっぱりこの方ですよ。今回はみぶ町の歩くパワースポットでおなじみの小菅和也町長にお越しいただきました、
は
い、
町長
どうもこんにちは。
よろしくお願いいたします。
小菅和也です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ちょっと町長自ら来ていただけるってすごいなと思って、
ね、三部町を明るく照らしてくれてるのはこの人ですからね。
素晴らしいですね。さあ町長、聞きたいこといっぱいあります、
はい、
まずはですね、今年三部町合併70周年ということで、町長の今の気持ちどうですか。率直に お聞かせいただいて、
はい、やはり70周年を迎えて、はい、この町の歴史ってものに、特に先人の皆さんたちがすごい汗をかいてこの町を作ってきてくれてるなっていうことで感謝の気持ちしかないですね、
うん、70周年ですかね。
長い歩みですよ。
本当ですね、
うんうん、でここで改めて三部町の歩みについて改めてこうリスナーの皆さんにも分かるようにお伝えいただきたいなと思います。町長、その辺いかがですか。
あの三部町70周年ということでありますけども、うん、昭和の40年ぐらいにあのおもちゃの町駅っていうのが開園してるんですね、はい、開駅してるっていうんですかね、うん、であのその前におもちゃ団地ができて、でそれに合わせて東武鉄道さんが駅を作るということで条件で東武鉄道がこう走っていったというような歴史を踏まえて、それから今度は右肩へ あの大変な高度成長期に向かっていって、三部町の人口も倍に増えたということで、昭和40年代ですよね、大変その時に今の町の大体の形がこう作られてきたということで、はい、まあそういった歴史を踏まえますと、その昭和の合併は昭和29年昭和30年2回に分けて、昭和29年は稲葉村が、そして昭和30年には南犬飼村が合併をして今の三部町の形になっているということでございますので、その合併してから本当に力強く発展をしてきている町だということが皆さんにも分かっていただけるんじゃないかと思います、
はい、
あのもちろんね、あのもうずっとさらにもっと昔からあって、はい、歴史もあって街道もあってとかって古い歴史もありながら、さらに近代を支えるなんか すごく頑張って元気な街っていうのが、うん、なんかこうミックスされているのがちょっと三部町の面白さじゃないかなと思うんですけれども、こう70周年のこう事業1年間を通してやっていらっしゃると思うんですけども、具体的にどういった活動をされてるんですか。
今年はですね、全てのイベントに70周年の冠をつけて、うん、要はバージョンアップさせた形でそれぞれのイベントをやってくれということで職員にお願いしています。
なんか特に印象に残っているものとかありますか。
ここ何年か前にですね、2021年のことですけども、反抗サミットっていうのを全国大会ですね、うん、開かせていただいて、あれが文化的な一つのキーターニングポイントになっているかなと。あれから本当に三部町のこう子どもたちも含めて、それは論語教育をしてきた結果としてそのサミットも来てくれたので、やはりあの子どもたちの教育を踏まえてそういう自信を持って全国に打って出たというような年がその年かなというふうに思っています。
うんうん、他にもありますか。なんか県外の方にも行ってきたっていう噂を聞きました。
今年はですね、昨日閉幕しました、万博が昨日で終わったんですけど、
はい、
その栃木県があのブースを出しました、6月の27、28、29、3日間公式催事ということで、万博での式典をやってきたわけですが、うん、そこに三部町も乗っからせていただきました。どういうに乗っかったかというと、うん、サビ館、
ご存知ですか、Kさん。
サビ館、
サビ館どうぞ町長お願いします。
サビ缶っていうのは、はい、あのかんぴょう巻きにわさびをこう入れ込んだ、
ああわさびとかんぴょうでサビ缶、
はい、サビ缶、そうです、
今日覚えました。
それを携えてですね、はい、万博でちょっと一暴れしようということで、町内でいろんなそういうふうなお話をしてたら、 私どもの町の春夏というお店と、山水亭というお店、2店舗 の店主が、それは面白いと、しっかりとじゃあうちらも参加して、会場で人暴れしますと、いうことになったので、そう言われると私もですね、行かないわけにいかないということでその催事の初っ端から、スタートから2日間は目いっぱい一緒にいました。で大変その催事もですね、県の方では、期間3日間で6000人も入ればいいかなというような算定、予想だったんですけど、実質は蓋を開けたら5万人
と、
信じられない
人の大成功、
すごい数字です。
でその公式催事もですね、関東だと栃木県と千葉県だけで他の県はどこも出してないので、非常にこう栃木県 その県の職員の皆さん その、知事の命令もあったと思うんですけども、非常にその辺のセンスが光った大きなイベントだったなと思っています。
すごいですよね。これからもまだまだ楽しみですけど、11月もまだまだあるみたいですよね。
そうですね、11月に今度ちゃんとした式典を開きます、11月の16日に、70周年の私どもの公式な式典ということで、その日には身分町民の皆様にもしっかりと、楽しんでいただきたいと思いますし、また町外間のいろいろお付き合いある自治体の町長さんとか市長さんにもお越しいただいてということで、にぎにぎしく三浦町の今の形をしっかりとこう、アピールする機会だなと思っていますので、式典を開かせていただきます。
なるほど。
そしてその締めくくりが毎年行われている12月の夕顔マラソン、
そうですね、でこれは恒例ですけども、夕顔マラソンっていうタイトルをつけてずっとやってきてますので、それぐらい夕顔っていうのはかんぴょうの実ですから、
そうですね、
今年はとにかく70周年はやっぱり三浦町にとってはかんぴょう一つのこう武器にして、やっぱり歴史を踏まえながら、そしてこれからまたかんぴょうがさらにこう栽培がもう一回復活をするようにということで、この70周年はにぎにぎしやってきてます。
これ70周年記念事業っていうのは僕たちももう本当にたくさんなんか冠がついてるのをいっぱい見てて、やっぱり象徴的なんですよね。あれのど自慢とかもそうじゃないですか。
確かに、
そうですね、それ5月のことでしたけど、5月18日かな、某テレビ局というか、
NHK さんですね
NHK さんののど自慢が、三浦町にやってきていただいたということで、前のコロナの前だと規定があって、三浦のステージでは小さいんでダメだって言われてたんですよ、ところがコロナ禍でバンドが外れたんで、今度はちょっと規約を変えたと。でその規約を変えた中に、じゃあ三浦のホールであれば十分できるということで、来ていただきました。
NHK が三浦に寄ってきたということですね。
向こうから来た。いやすごいじゃん、ね、俺たちすごいじゃない、
いろんな情報出てますので、三浦町のホームページもぜひご覧いただきたいなと思います、さて現在特に力を入れている事業、これはちょっと最後にお聞きしたいなと思います、
これはですね、今三浦の駅、道の駅、失礼しました、道の駅っていうのが、三浦がハイウェイパークのところがあって、それを大リニューアル今かけています、で今現場にいますと建物を建ててますんで、クレーン車は2台ぐらいあるような、そういう状態でなんか物々しいなと感じていただいているかもしれませんけど、後々はですね、今回その建物を今回リニューアルを来年にかけてやって、そして、スマートインターが3年後ぐらいにできてくるということで、非常に大きな変化をもたらしますので、
ちょっと見逃せないです、
言っていいんだ、知らなかったスマートインターの話、まだ言っちゃいけないかと思ってました。
いやもうそれは確定ですから大丈夫です。
あ、そうなんだ、いや楽しみ。
でなぜかというと、防災道の駅なんですね、道。
ああなるほど。
で要は何か南海トラフにしても何にしても大きな災害の時には、三浦の町っていうのはしっかりとそういうお役に立とうというような準備をしていくという町でございますので、自分たち町の住民をしっかり守るのは当然のことなんですけど、それ以外にも町外の方も県外の方も何かの時はしっかりとお支えしようというような思いで、今いろんな町づくりをしているというところであります。
見逃せない町ですね、町ね、最後に町長、一言いただいてもいいですか、もうちょっとだけ時間ありますので、 これからのなんかちょっと町長の頭の中もどんなことがあるのかっていうの構想も含めてお聞きしたいなと。
壬生町も今非常にそのおもちゃの町駅周辺が大きく様変わりを、はい、佐藤ひろ子ちゃんの実家のあたりですけど
言わないで言わないで
実家ご存知、
はい、大変様変わりをしてきているんですけど、それに比べて旧庁舎のあった城下町壬生と私ども言ってますけど、はい、旧でいうと壬生町ですね。もともとあった壬生町のところが逆にちょっと寂れてきてるよというふうに言われているのが現在の課題です。はい、で特に蘭学通りというあの歴史ある通りがですね、どうしても今の時代ですからシャッター街になってきているということで、はい、そこを大きく再度こう復活をさせていこうということで、旧庁舎のあった場所にですね、町の施設もあったんですけど、そちらの方に一つ大きなスーパーが入ってきて、
それも言っていいんですね、知らなかったです。
スーパーもそれは1月にオープンですから、
楽しみ。
いろんなビジョンがあるんですね。
町のひばり館という館があるんですけど、そちらの方にチャレンジショップとコミュニティカフェを併設をしますので。
本当ですか。
はい、でそこで要はチャレンジショップでこうちょっとお試しで、腕には自信ないけどどんどんやってくれと、やってもらって自信がついたら蘭学通りでこうどんどんオープンをさせてもら
う。いろんな話を聞いてきました。本当にありがとうございました。
楽しみですね。
壬生町合併70周年記念事業について今日は、壬生町長小菅和也町長にお話を伺ってきました。はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。皆さんよろしくお願いします。壬生町です。